にちは、ヘバラギです。第161回目の放送は、金銭的豊かさと心の豊かさは一致しないというテーマでお話をします。はい、今日も今日立て、寝起きから花粉がちょっとひどいので、お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、よかったら、聞いていただけると嬉しいです。はい、タイトルの件ですね。まあ感覚的にそうだろうなと分かっている方も多くいらっしゃるかなと思います。お金さえ持ってれば心まで豊かかって言われると必ずしもそうでないっていうお話ですね。で、これを思ったきっかけですね。私細々とですね、ツイッターを使っていて、なんかこう流れてきたものを目にした時にこう考えたことだったりっていうのを、まあたまにね、書いたりしてます。で、そのきっかけっていうのが、日本の、全国の、名門と呼ばれる、特に私立校ですね、高校かな、で、優秀な層ってみんな医学部に行きますよねっていう前提から、話が作られていて、で、あと直近でですね、ロケットの打ち上げ失敗のお話とかもあったと思うんですよね。で、そこを結びつけて、日本の技術力の低下っていうところが、そういう10代のね、優秀な子たちが、医学部にみんな流れてしまうっていうところに、要因としてあるんじゃないかっていうのを示すような創作文章を書かれている方がいらっしゃいました。はい。で、この、創作の物語で伝えたかったこと、私が捉えるにはですね、医学部に進学して医師になるっていうことで、やっぱり医者って稼げるよねっていう実態が今あるわけですよ。特に開業なんかしたら、やっぱり圧倒的に富を得られますと。で、一方で、今回話に上がってた、ロケット、宇宙科学の分野だったりとか、工学系、科学系みたいなところですよね。医学部ではない理系の、専門分野に進む人たちで、医学部が一番こう学力的にはトップの人たちがいて、その次ぐらい、それ以下のところの人たちが理系のそういう専門分野に進みますと。ただ、この物語でね、語られててなるほどなって思った部分が、医者になっても、もちろんどういうね、科に進むかにもよるとは思うんですけど、ここで出てきたのが、その表現をそのまま使うと、老人の延命をする仕事って書いてるんですよね。で、当然もちろんそれだけじゃないですけども、確かに医療を使う主な層って、我々若者世代じゃなくて、やっぱり高齢者の人が多い。で、最近よく話題になってるのは、延命治療って、どうなのかみたいなところもあって、で、医師になってもやっぱりそういう、これから何も、言い方が良くないですけど、これから何を生み出すこともない老人の命っていうのを救うことになりますと。で、一方で、その、ロケットだったりとか、宇宙のところで、科学、工学のところっていうのは、これからの産業を発展させるものなんですよね。って考えたときに、どっちの方が、今後の、国を発展させる、仕事になるのかっていう話なんです。って考えたときに、この物語の中では、あくまでも、ロケットを打ち上げ、成功させる、そんな技術者を作ることの方が国力を高めるっていう、お話なんですけど、それでもそっちを志向する人が少ないのって、ここの背景私詳しくわからないですけど、やっぱりお給料がそんなに高くないとか、結局医者の方が儲かるっていうところなんですよね。で、その今の仕組みですよね。医者が一番儲かる。だから、勉強のできる子は一番儲かる医師という仕事を志すし、本当に国に必要である、科学、工学っていう分野はそこまで儲かるわけじゃないから、結局優秀な人たちが集まらなくて、で、日本の技術力っていうのはどんどん他国に比べて劣っていってしまう。そして今がある。みたいなことを、示唆している文章でした。で、それを見て私すごいなるほどなって思って、なんでかっていうと、私自身が本当に、医学部を目指す子たちの多い学校に通ってたんですよね。なんで、 もうすごい、うわなるほどと思って、別にお医者さんになる人たちがどうとかでは全くないんですよね。ただなんか私がすごい前々から思ってたのは、そもそも私の周りでこう医者になりたいって子ってめちゃくちゃ多くいたんですけど、それってなんかどういう意味で目指してたんだろうっていう気持ちはあって、なんとなくまあ親が医者だから、あ、自分もなそうなるもんだと思ってる子たちも多かったと思いますし、あとはまあ言うようにやっぱり医者が儲かるからでステータスがあるからっていうところで、いつの間にか医師を目指すって口にしてた人も多かったんじゃないかなと思います。まあちょっと今回の話とはずれるんですけど、そもそも医師になりたいっていうなんかその気持ちってどっから湧いてきたのかなっていう気持ちもずっとね、中高の時代から思ってました。すいません、鼻水がやばいです。で、それでですね、私が、まあ、このツイートを見てですね、まあ、確かにな、と成績のいい子たちって医学部行くし、で、まあ、学校自体が、まあ、それをこう推奨してる、なんとなく医学部が一番いいよねみたいな空気感があったんですよ、私たちの周りには。で、それがそもそもなんでなんだろうって思ったし、でその今回の創作文章を見て、日本の技術力低下の要因っていうのがこのまあ医学部振興っていうところにあるんじゃないかっていう観点がすごく、まあ、面白いなと思ってそのことをつぶやきました。そしたら、私初めてだったんですけど、変な人に噛みつかれたっていうか、なんか絡まれたんですよ。で、私今までその公開で SNS とか全然やってなくって、あんまりこういうのに慣れてなくて、本当にあこういうの来るんだなって思った驚きもあって、ちょっと考えてみたっていうお話でもございます。で、何を言われたかっていうと、まあ、言われたっていうか勝手になんかまあ投げ捨てみたいな、吐き捨てみたいなことを言われたんですけど、なんかこうその大学受験のね、労力の、まあ、リターンの最大化っていうのが、まあ、医学部なんだから、そんなん当然でしょって、医学部みんな目指すの当然でしょ、なんでこんなんも分かれへんのみたいなことを書かれました。で、それを見て、そうなのって思ったんですよね。で、この方がおっしゃるそのリターンの最大化っていうところが、やっぱり金銭的なところなんですよ。はい。で、そもそものこの私が引用した根元の創作の物語のところのお話に戻ると、金銭的なものとしてやっぱり一番、リターンが大きいのは当然医学部っていうのは現状ですと。ただその現状が間違ってるんじゃないんですか、だから国力っていうか今の国の技術力って落ちてるんじゃないんですか、なんでその仕組みを変えるべきなんじゃないですかっていう主張が裏側にねあると思ったんですよ。けどそこを読み取らず、いや医学部行って医者になるのが一番儲かるんだからそこ目指すの当たり前っしょみたいなことを言われて、あ、なんか率直に、あ、読解力ない人でも医者になれるんだなって思って、ちょっとびっくりしたっていうのもあります。で、そこから派生して思ったことが今回のタイトルのお話なんですね。で、その私なんかこうコメントを残してきた人は、まあ金銭っていう最大のリターンがあるからそこに向かうのは当然って言ってるんですけど、やっぱりお金が一番大事っていう感覚がそこから見えるんですよね。で、まあそういう考えもあるかもしれないですけど、私が考えるにお金って結局手段に過ぎないんですよ。お金だけ、札束だけ持ってても何の価値でもないですよね。それをどういう別の価値に交換するかが大事なのであって、それで例えば美味しいご飯を食べるでもそうですし、いい家に住むっていうことが価値の人もいるかもしれないし、高いブランド物を買うってことは価値なのかもしれない。そこが、まあ、人によって違うんですよ、どこに価値を見出すかっていうのが。要はお金を何かに変えてこそお金に価値がつくので、そのただ稼ぐ力、例えば年収2000万です、3000万ですっていう人、まあ確かにその能力がすごいのかもしれないけど、じゃあ3000万円年間で得たとして、それって何かになりますかっていう。それを使って自分が別のどういう価値を受けられるかっていうところが、まあお金を持つ意味なのであって、そのお金自体をどれだけ稼ぐかっていうところが必ずしも、その人を豊かにするわけではないと思うんですよね。で、うん。しかもその例えば100万円さえあれば、もう幸せになれる人もいれば、1億円あっても全然幸せになんかならないっていう人もいるので、その 全人間にとって例えば何円あったら年収が何円以上だったらこいつは、豊かになるとかっていう指標もないんですよ。人によって必要なお金っていうのが変わってくるので、だからタイトルに言ってるように金銭的な豊かさっていうのがイコール心の豊かさではないよねっていうお話でございます。でまあ何ですかね、その今回言ってきたコメントをしてきた人の、ページにね飛んで過去のツイートを本当にちょっとだけパーって見たんですけど、なんだろう、まあ医師を名乗ってるんですけど、すごい女遊びをしてることもすごくなんだろう、ちょっと誇らしく書いてるのを見かけて、そういうやっぱお金とか、まあ、医師というステータスとかを使ってなんか女性チヤホヤされるとかでもないと思うんですけど、女性との関係を持ってみたいなことをしたいと思ってる人なんかなって感じたんですけど、それって結局なんかやっぱりお金とか女に対する執着心がすごく見えてて、本当はすごくなんか枯渇してるんだろうなって感じたんですよね。なんかうまく表現できないんですけど伝わりますかね。なんでそれにプラスして私っていう、まあ、全然知らないね、ただ一言コメント書いた人間に対してなんかいやバカじゃねえのって食らいついてくるぐらいの人なんで、どんだけ意思だろうがお金を持ってようが心豊かじゃないんだなってその人自身を見てより深く納得したっていう、そんなお話です。はい、なんでその人はその、まあ、いくら稼いでるか知らないですけど、仮に3000万円、ね、年間もらってたとして、そのお金を自分の心を豊かにするためにこうどうやって交換すればいいかっていう方法を知らないんだなって思いました。なのでそういう人を見ると、またタイトルに戻りますけど、お金いくら持ってても心が豊かじゃない人っているんだなって思いましたし、自分自身もなんか自分に必要なじゃあお金の量ってどれぐらいなんだろうっていうのを、まあ、考えてみたいななんてことを思ったりしました。はい、ということで本日は金銭的豊かさと心の豊かさは一致しないというテーマでお話をしました。最後までお聞きいただきありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあねー。